Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 11月22日放送、勝手に弁護団のポッドキャストです。
勝手に弁護団、ゴシップの渦中にある人物を勝手に弁護します。弁護してほしい人とその理由を募集中、という勝手に弁護団のコーナーですけれども、今日はですね、このやっぱり事件に興味あるみたいですね、送っていただいておりますミック博士。
ミック博士。
はい、私の友人で、もうプロレスの、なんて言うんですか、研究家と言いますか。
昭和プロレスの。
昭和プロレスマガジンっていうね、もう表紙が可愛らしい昔の外国人レスラーの、もう日本で一番表紙の可愛い雑誌じゃないかなと思う昭和プロレスマガジンを発行されるミック博士からいただきました。墨田先生、こんばんはってなりますね。
かわいいな。
かわいいですね。ポッドキャストで楽しませていただいてます。西宮に住んではるんでね。先立っての放送では、西宮市職員の密室にゃんにゃん事件をご紹介されておりましたが、西宮市民として憤慨しております。ということで、西宮市民としての怒りを、まあ、いっぱい書いてあるんですけども、そこはちょっと割愛させていただきまして、さて、前置きが長くなりましたが、今回メールしましたのは、今、世間を騒がしております、春馬富士の高の岩大田事件についてであります。
はいはいはい。
横綱である春馬富士が教育的とはいえ暴力を振るったことは、いくら高の岩の態度が悪かったとはいえ、謹慎もしくは引退やむなしと思っております。しかし、今回の事件で小生が引っかかっておりますのは、
小生多いね。
皆さん一人称小生ですな、この浜子リスナーは。高の花の不可解な行動です。警察に被害届を出しながらも、教会の聴取に知らないと回答し、遅れて教会に警察に提出したのとは違う内容の診断書を提出したというのは、巡業部長としての業務怠慢、さらには大相撲協会に対する背信行為のようなものに当たらないのか、法的な解説をいただきたいと思っています。初代貴乃花の大不安である小生としては、今回の貴乃花の行動は初代の顔、まあ、お父さんですよね。泥を塗るとても悲しい行為で小生自身もがっくりきております、とミック博士は。まあ、貴乃花親方に対して、ちょっと怒りを禁じ得ないという内容でいただいてるんですが、こちらはですね、栗を取るスケッチペンさんからもいただいております。おはようございます。先生は相撲の横綱がお酒の席で下の人に怪我させはったのどう思わはりますか？京都弁ですな。
京都弁やな。
このことって怪我しはらへんかった何もなく済んだことですよね、下っ端とはいえ相撲部屋にいはるもんが瓶でどつかれたことぐらいで怪我することが情けないんと違いますか？横綱かて今までそういう経験をいっぱいしてこんなことは構わへんって思ってはったんとちゃいますか？それに先輩が話してはるのにスマホを見るなんて無礼極まりないですやんと
朝ドラみたいな
怒ってらっしゃって、まあ、あの攻略ということで略、しますけれども、でこういう形でメールをいただいてるんですけども、まあ、あの春馬富士の暴行事件ずっと、
やってますね、
まああのね、今日の、今朝の、新聞によりますと、日刊スポーツ、によりますと、あの、こちらかな、書類送検。
書類送検。
もう年内にも、春馬富士さんがされるんじゃないのかな、っていうような記事が出てまして、まあまあ、そらね、法律的に見たら、形式的に見たら、まあ、傷害罪に当たるのは間違いないことなんですけれども、で、ちょっとね、いろいろ法的な話を整理しようかなと思うんですけど、まあ、大相撲じゃないですか。じゃあ、そもそも大相撲で普通の取り組みで、例えば上手投げをした、張り手をした、で、相手の力士が怪我した、ってなった場合、傷害罪になるかどうかって言ったら、これはならないわけですよ、当然。
土俵の上は。
土俵の上ならないわけなんですよ。で、これはなんでかっていうと、まあ、刑法の理屈で言うと、正当業務行為って言われてるんですよね。正当業務行為っていうのは、まあ、硬い言い方をしたら、社会生活上正当なものとして認められる業務行為っていうことで、で、違法性がなくなるんです。違法じゃないから、そういう傷害罪とか犯罪が成立しなくなるっていうことで、例えば、あの、スポーツで、刑法の本だったらこんな書き方してました。プロボクシングはもとより、アマチュアボクシングとかにおいても、スポーツの目的で一定のルールを守って行われる限りにおいては、正当業務行為として違法性がなくなると。 で、その結果相手の選手に障害を負わせたとしても障害罪は成立しないということで、うん、これは他のスポーツ競技においても同様であろうということなんで、うん、まあ大相撲で土俵の上で怪我してもそれは障害罪とかに問われることはない、怪我させてもね、
うんうんうんうん、
っていうことになるんですよね、うん、なるんですけど、うん、じゃあまあねえ、あくまでこれはスポーツの、はい、まあ目的でルールを守ってて、うんうん、いうことになるわけで、うん、まあ土俵の上がセーフっていうのはわかるんですよね、うんうん、だから他のスポーツで言うたら例えばあのタイソンがイベンダーホリフィールドの耳を噛みついたとやったじゃないですか、うん、でサッカーでも、うん、スアレスいたでしょ、あの、ジダンに噛みついた。
あった。よう噛みつくね、みんな。
みんな噛みつきがちなんですよ。うん、プロスポーツ選手は。うん、あれはさすがに、スポーツの試合の途中でも、うん、それは、もしあれで怪我をしたら、障害罪とか。
うん、まあ、ルール破ってるから。
なると思うんですよね。はいはいはい、昔ありましたよね、あの、東尾さん、はい、トンビが。
トンビが、
あの、近鉄のデイビスに殴られた時期ありましたね。あれも、まあ、言うたら、試合の途中の乱闘っていうのは、スポーツの目的でルールの範囲内じゃないんで。
あ、そういうこと、そういうこと。うん、
障害罪って言われても致し方ないんですけども、うんうん、例えばじゃあ、大相撲で、うん、あの、土俵の上でね、うん、まあ、本場所で取り組みで、怪我させて、うん、まあ、巡業の時でもそうですけども、うん、障害罪にならないのは当然として、じゃあ、稽古してる時ですよね、うん、部屋で。
稽古ね。
部屋で稽古してる時も、普通に、まあ、相撲してる分にはいいと思うんですけど、うんうん、例えばじゃあ、その、まあ、気合の入ってない力士がいて、うん、親方が市内で叩いたと。うんうんかっていうことはどうなるんやとかっていう話になったら、でもそれはスポーツの目的でルールの範囲内でとかっていうことを厳密に言っていったら、それですら、まあ場合によっては障害罪に、
ダメって言われるかもしれないね。
なってもおかしくないし、ほんで実際に、まああれを稽古の現場というのはどうかと思うんですが、ね、ありましたよね。過去にあの時津風部屋で、その新弟子を暴行して、ね、暴行された新弟子が亡くなってしまうという痛ましい事件があって、っていうのがあるんで、だからそこの大相撲とかにおける、あの、許される、有形力の行使ですよね、うんうん。は、どの範囲かっていうのは実はすごい難しく思うんですよね。うんうん、でも、今回の事件みたいに、うん、例えば、お酒飲んでる、ね、はい、主席というか、宴席の場で、うん、例えば殴る蹴るっていうのが、許されるかって、まあ、これは許されへんのは、法的に見たらね、形式的に見たらダメなのは、うん、まあ、それは当然なんですよね。で、一方で、ミック博士が怒ってらっしゃる、貴乃花親方ですよ。
はい。
貴乃花親方に、まあ、えらい怒ってらっしゃるんですけど、ね、まあ、でもね、貴乃花親方もさ、今の形式的な話を当てはめていったら、まあ、犯罪が起こってるわけじゃないですか。犯罪が起こってるわけで、それを通報したっていうことは、別に何もおかしいことしてなくて、
そうやね。
で、教会に報告してなかったっていうのが、その、ね、なぜ報告しなかったっていうのが、例えば、もみ消されるんじゃなかろうかとかいうことを配慮して、通報せずに先に警察に届け出たということであれば、別にそれで何かしらのなんか責任問われたりとか、不利益処分とか問われたら、それはそれでそっちの方がおかしいわけですよ。
僕もそう思う。
おかしいんですよね。で、公益通報っていう制度があって、公益通報者保護法とかいうのがございまして、それは例えば労働者が企業内部の不祥事とかを監督官庁とか行政機関とかに通報したからといって、まあその従業員がそれで不利益処分は受けないと、守りましょうっていう、法律がございまして、で、まあ、言うたら公益通報みたいなもんなんですよ。内部でのトラブルを、ちゃんと世間に明らかにしましょうみたいなもんで、で、まあ、貴乃花親方は日本相撲協会の理事ですから、まあ、その労働者っていうことではないんで、この法律に当てはまるわけじゃないんですけど、まあ、のようなもの、公益通報のようなもので、それで不利益処分を食ったら、それはそれで、
大問題じゃん。
おかしいんですよ。っていう形式論を前提として、これは一般社会でも当てはまる形式論なんですよ。それを前提として、じゃあですよ、今の原則論を大相撲に当てはめるのはどうよと。いうのをね、ワイドショーとかってあんま言わないじゃないですか。
言わないね。
ここでもね、書いてありますけど、クリを取るスケッチペンさん曰く、ね、下っ端とえ相撲部屋に居張るもんが瓶でどつかれたことぐらいで怪我することが情けないんとちゃいまっかと言うてはるんですけど。
そういう見方もあるわな。
まあね、大相撲って150キロ同ぐらいある者同士が、ね、立ち合いで頭からゴツンいけるわけですよ。
すごいね。
ゴツンって。まあ、交通事故に毎日落ちるんですよ。
交通事故っぽいよ。生で見たら。
うん。で、交通事故とかって言ったら普通はなんか後ろからお釜掘られて、ちょっとムチ打ちなってとかじゃないですか、じゃないですよ。前から、正面から。
正面衝突だもんね。
正面衝突をガツンガツンっていうのを、毎日、やってるにひどしいじゃないですか。 だからそういうことをやってる人にとって、まあビール瓶っていうのは、まあどの程度のものかっていうのが、まあビール瓶の殴り方とか程度問題によると思うんですけど、例えば大相撲で立ち合いの時にビール瓶を凶器として持ってる人がいたら、持ってる方が負けますよ、はっきり言って。
そう
ビール瓶手に持ってたら、不安定やし、右手に持ってたらね。とかいう意味でも、うん、だからそのゴツンゴツン頭で普段ぶつかってる人たちにビール瓶で殴ったかどうかみたいなことがすごい議論されてるじゃないですか。うんうん、で、怪我した以上傷害罪であることは間違いなくて、その、まあ言うたら、凶器の種類っていうのは、それによって情状の重さですよね。変わってくるんですよ。こんな、怪我しやすい凶器を使ってたか、素手やったかで変わってくるんですけど、力士の場合ね、この、クリオトルスケッチペンさんがおっしゃる通り、頭でぶつかってはる人に、ビールっていうのはどの程度のもんなんかなっていうのもあるんですが、なぜあれね、僕ずっと疑問に思ってたんですよ。なんでそのビール瓶か否かっていうのをあこまで言うのかなっていう。
も
う
そこばっかり言ってるよね。
言ってるでしょ。ビールを使ったかどうかみたいな。
ビールを使ったかどうかばっかり
聞いてる。ばっかり言ってるから、あれ多分ね、高藤力ビールを使ったかどうかで今賭けをしてますよ。高藤力すぐ賭けをするんで、いろんなことで。ビールを使ったかどうか賭博で。
ほんまやな。
いや、高藤力さん反省されて、今やってらっしゃらないと思いますよ。やってらっしゃらない。いや、絶対やってないですけど、広角化としてはね、そういうことまで想像しちゃうんですよ。はい、もしかしたら今、高藤力かけてるんじゃなかろうかみたいなことまで不安になっちゃうわけで。かけてらっしゃらないですよ。
妄想だからね。
妄想ですよ。あくまで私の邪推でしかないんですけど。って思うんですけど、なんであんな話題になってるかって言ったら、さっき言った時津風部屋での、新弟子の方が亡くなられた事件で、その中の、その、凶器の一つとしてビールが使われたらしいんですよ。
ああ、そうなんや。
で、金属バットとかも使われてたらしくて、はいはいはい、だからその事件がやっぱり、相撲協会の中でトラウマになってるみたいで、どうもそこが、
まあまあね、
問題になるようなんですよね。で、だから当然ですよ、その事件のような死に至るような有形力の行使っていうのはこんなん絶対許されてはいけないし、もしそういうことを別にそこまで至らなくてもその危険性がある行為がなされてるんであれば、それは絶対刑事事件にしないといけないと思うんですよ。ただ、その大相撲っていう業界というか、お相撲さんなわけですよ。どうしても、
普通の人じゃないからね。
普通の人じゃないし、稽古するにしても有形力の行使が伴わない稽古なんてないわけですよ。その口頭だけで相撲を教えるのってできないでしょ。
無理やね。それ無理やね。
上手をね、違う、上手は、前三つがとかいうのを全部口頭で教えるの無理なわけですよ。
お笑い評論家みたいになってるよ。
ねえ、そんなんないわけじゃないですか。そんな、ラリー東田みたいな話じゃないわけですから。ね。ちゃんと有形力を行使して教えないとわけでいけないから、で、そういう意味では、だからどこまでが許されるのかっていうね、親方がほんまにそういう、なんでしょう、無気力相撲をした力士がいて、支度部屋に帰ってきた時に、一発食らわすとかっていうね、ボンと殴るっていうことが、それも全てあかんっていうことに、を、今、ワイドショーとかでは言うてんのかと言ってるとすれば。
話それで言ってもね、スマホを見たとか見ないとか。
そうなんですよ。スマホがね、どうのこうのとかって。
彼女やとか、ね、
言ってるじゃないですか。彼女からの、その酒の席で、なんか、怒ってんのに、春間内が怒ってんのにメールを見てたとか、ほんで誰からやって聞いたら、彼女やとか言うたとか。
言うたんかな、ほんまに。
みたいなことがあったりとかして。で、これって、例えば相撲から派生していった、もともと力士だった力道山が、プロレスになって、で、プロレスっていうのは、その相撲の世界のしきたりとかっていうのを脈々と受け継いでる業界なんですけど、私のそれこそね、立命館大学の同級生の棚橋選手とかの本読んでると、新人の頃、新日本プロレスだとヤングライオンって言われるんですけど、ヤングライオンの時に、しょっぱい試合、不甲斐ない試合をした時に、その控え室で、重心サンダーライガー選手いらっしゃるじゃないですか。あの人にもうボコボコにされたと、っていうことを、いいこととして書いてらっしゃるんですよ。あれでライガーさんに教えてもらって、プロレスっていうのはどういうものかっていうのを教えてもらったみたいな。ほんで、怒られたらしいんですよ。試合の組み立てというかね。っていうようなことを、書いてたりするわけですよ。ほんで、そういう業界っていうのは別に、決して、そのプロレスだけじゃなくて、もともと力道山がいた相撲の世界でも当然あることでしょうし、で、それこそ去年の滑らない話で、古舘一郎さんが、滑らない話出た時に、あの人って新日本プロレスの中継を30年ぐらい前ずっとされてて、で、あの人がそのね、披露した滑らない話っていうのが、当時、だから1986年ぐらい、30年ぐらい前に、新日本プロレス、猪木率いる新日本プロレスに、UWF っていう新日本プロレスを一回出て行って戻って きた前田明とか、うん、高田文、うん、あの、高田文夫じゃない。高田先生、バウバウやないですよ。高田信彦ね。うん、男の中の男出てこいやの高田さんとかが帰ってきて、はい、新日本と UWF が、うん、まあ、構想してた時に、うんうん、で、すごいね、あの、プロレスのルールないなんですけども、その中でバチバチする試合をやってたわけですよ。うんうんうん、で、ある時、九州に巡業に行った時に、うん、ちょっと一回ブレーコーで、うん、まあ、飲もうやと。
みんなで飲もう。
新日本と UWF で飲み会をした時に、うんうん、みんなが酔っ払って、日頃の鬱憤を発散して、はい、まあ、口喧嘩になって、はい、それが最終的には喧嘩になって、どつき合いになって、みんな血みどろになって、それを猪木が笑いながら見てたみたいな話を。
中継してほしかったね。
それを古舘さんも、うん、その、まあね、あの実況中継で言ってたもんで、うん、そこの宿舎でそこに同席してたという話を、これを滑らない話でしてるわけですよ。うん、で、その、九州の旅館の2階を丸々壊したと。
いや、それはおかしないんちゃう
っていう話をね、うん、あの、ほんで、ほんまになんかすごいお金を新日本プロレスが修理代で支払ったっていうような話があるわけなんですよね。うんうん、
なんかツイッター。
まあ、ツイッターでもいろいろね、質問も来てるみたいなんですが、うん、で、ほんでね、うん、まあ、そういう業界なわけですよ。うん、まあまあね、大相撲って、そういう側面もあって、うん、そういう側面を一切もうなくしましょうと。う
ん、なくして言
う
てるね。
土俵の上以外での有形力の行使をやめましょう、みたいなことって、うん、果たしてそれで大相撲で新しい力士が育つのかと。うんうん、とかいうことも僕も思ったりするんですよね。
なるほどね、弁護としてはね。
もともとね、相撲って、のんきな業界なんですよ。うん、まあみんなね、大人なのに、昼からね、ちゃんこ食って、昼寝してるわけですよ。
そうやね、漫画読んでね。
ね、ま、漫画読んでるから。
大体ドキュメントそうやね。
漫画読んでしょ、ゲームして、昼寝して、うん、ね、うん。それでなかなかね、うん、昼からちゃんこ食って、昼寝して、品格って起きたらそんな終わってないですよ、うん。3時ぐらいに起きて、あ、なんかちょっと品が出てきたな、みたいなことには、ならないわけで。なんないね、でね、うん、その、のんきな世界やなって思ったのが、今日のね、この、春間富士の事件を大きく書いてる日刊スポーツ。
はい、
長官こうたら、はい、過去の横綱トラブルっていうのを書いてあって、ほんで、この中で、北の富士。北の富士さん。
うん、
なんか今かっこいいじゃないですか。ちょっといや、色っぽくて、艶っぽくて。
艶っぽくて。
ね、解説で、うん、名解説で、いい感じのね、方なんですけど。けこの人は、1972年夏場所9日目から、不眠症を理由に休場、うん。これもちょっと珍しいですよ。不眠症って。
不安になったよ。
不眠症ってね、別に寝てなくても、うん、相撲は取れますよね、まあまあまあまあ。相撲ってそんな1分も取るわけじゃないじゃないですか。うん、寝てなくても。
うん、あ、そうなんや。うん、
土俵で寝ることないでしょ、眠たくても。寝てもうたって。
出んの嫌やったやろ。
で、これが面白いんですよ。不眠症理由に休場。米、ハワイに飛び、サーフィンを楽しむ姿が観光客のカメラに収められた。写真は地元新聞に掲載されて、協会から厳重処分を受けた。すごくないですか？
そんなんあったの？
そんなんあったらしくて、これって何年か前に朝青龍が現役の時に、
サッカー。
休場してモンゴル帰ってサッカーしてて、しかもボレーシュートを決めてたっていう、あったでしょ？その、早すぎた朝青龍が北の富士親方なんですよ。
サーフィンなんや。
サーフィンってめちゃめちゃ元気ですよ。
めっちゃ元気や。
ボレーシュートよりも難易度高いですよ。サーフィンしてたって。
めっちゃ。寝てるやん。
寝て、そうですね。睡眠不足でサーフィンするのは危険ですよね。
それの方が危険やわ。
で、この北の富士さんが、これは多分横綱の時なのかな、72年だったら、うん、でね、65年にも事件を起こしてて、その65年は5月は柏戸
さん
横綱ですよね。
いた
で、大鵬さんと、これ白鵬時代とか言われてた時代ですよね。はいはいはい、柏戸さんと大鵬さんと前頭3枚目だった北の富士さんが、65年5月に、巡業先の米国から拳銃を密輸入していたことが発覚し、書類送検。密輸入もしてたっていう。
えらい事件やね。
で、ただ、協会からは、検跡処分にとどまった。検跡って注意ですよ。
あ、そうなんや。
密輸したあかんでぐらいのもんですよ。密輸したあかんで、
ね。やったあかんでと。
やったあかんで、もう、これ以上密輸したあかんでぐらいの。もんで。
時代やな。
だから、そういう、ね、まあ、業界なわけですよ。こののんきな業界に、もうこの昨今の厳格なコンプライアンスをそのまま持ち込むことの是非っていうのが。
なるほどね。
で、 こののんきな業界を正そうとしてるのが、うん、高野花親方なんですよ。
はいはい、弟さんね。
まあ言うたら、うん、その、ボケばっかりの団体なわけですよ。うん、はいはいはい、日本相撲協会のボケばっかりの団体に、それを正そうとして、突っ込みで入る、ね、
突っ込みで入ったやん。
突っ込みで入った、突っ込まないといけない高野花親方が、またこれが新種のね、新手の、あの、どっちか言ったら、新しい種類のボケなんですよ。ああ、
わかるわかる。
ね、うん、なんか独特のファッションセンスとかしてるじゃないですか。
わかるわかる。
なんか
急に変わったね。
ね、イタリアのマフィアみたいな格好とかして現れたりとか、マフラーして現れたりとか、ね、あの、だいぶ前になるんですけども、うんうん、お兄ちゃんとね、うん、花田勝さんと喧嘩した時に、うん、ね、あの、ま、花田勝氏は、とかね、実の姉に勝氏ってないですよ。
あったあったあった。
ね、僕うちの兄貴住田敏秀って言いますけど、敏秀氏なんて言わないでしょ、普通。だからもう、ね、だからその辺の。ま
あ、そうやね、格好だけ見たらボケやもんね。
そうなんですよ。だから、もう、ボケにボケで、あの、相撲協会っていうのはもう笑い飯なんですよ、うんうん。で、笑い飯はお互い、あの、ダブルボケって言われますけど、うん、ツッコミもやるんですよ。
あ、ツッコんで変わるからね。
ツッコんで変われーがあるじゃないですか。うん、その変われーとか、ツッコミもないままのボケ合戦が続いてるから、はいはい、もう収集がつかない状態で。
あ、そういう見方ね。
って僕は思うんですよね。うん、
なるほどね。
でもだからね、だからといって、その、高野花親方がやってることは、うん、普通の世の中で、うん、まあ、そう、犯罪行為が起きたら報告するのは当たり前で、
う
ん、
まあ、そうね。
それを、例えば自分の属してる組織に言ったら隠蔽される可能性があるから言わないっていうのも、うんうん、
それはそれでね。
まあ一つのやり方として納得できるんで、うん、ね、でもただまだね、事実関係が明らかになってない段階で、うん、私はちょっともうね、あの、法律家として無責任なことは言えないんですけど、はい、明らかじゃないじゃないですか、はい、ただ一つ今回の問題で明らかになってるのは、うん、高野花親方のお母さん、
お母さん
藤田典子は何も知らないっていうこと、これだけはね、明らかになってるんですよ。藤田典子は何も知らないですかね。
まあ、それはそうでしょう。
何も知らないのに出てきてはええ加減なこと言うわけですよ。うん、
結構出てるよ。
結構出てるでしょ。うん、で、あの人ね、あの、デーブ・スペクターさんの、はい、スペクターコミュニケーションズ、うん、スペクターズコミュニケーション、どっちかな、うん、まあ、どっちでもいいんですよ、こんなこと。
どっちでもいいよね。
どっちでもいいですけど。あの人の事務所所属してて。
あ、そう
で、そうです。ほんで今日僕メール、あ、メールさんちゃう、デーブさんにメールしてて。
デーブさんよ。
デーブさんに。まあ、あれ、適当なこと言いすぎですぜ、みたいなことメールしてて。
メールして、直接。
直接。あの、今日もテレビスクランブルに出ます返事来ましたけど。でもね、なんか言ってたらしいんですよ。ネットニュースで見たら、高野花親方のね、言動について、バイキングかな、うん、バイキングかなんか出て、うん、これと決めたらあの子はもう揺るがないと。うん、だから私と疎遠になっているとか。
どういうこと
っていうことを、そういうね、もうこうと思い込んだら、もう固くなやと。だからその性格のせいで私と疎遠になってるって。う
ん、なんか自分正当化してるやん。
そうなんですよ。藤田典子さん言ってるんですけど、これはもうね、あの、違うと思うんですよ。
違うな。
疎遠になってる原因っていうのは絶対、息子が関係している騒動について何も知らないのにテレビにしゃしゃい出て、だから私と疎遠になっているなんていうお母さんだからなんですよ。
ほんまやな。
ほんまに。
ほんまやな。
ねえ、だから、これはね、高野花
事件のこと何も言
う
てへんやん。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんか思わせぶりなことちょろって言うんですよ、出てきては。ちょっとなんかあの人半笑いでしょ、いつも。
半笑いやな。
で、私はちょっと聞いてるわよ、みたいな。高野花とは連絡取ってないんだけど、みたいなこと言いながらちょろちょろ言っていくと。ほんまに。だからもうね、私はね、降格家として、うん、春間富士、うん、ね、春間富士も、うん、これでなんかもう廃業とかっていうのは避けてほしいんですよ。
はいはいはいはい、
本当に。うん、まあその、のんきな社会で生きてきて、うん、で、しかも、あの人とかモンゴル人で、うん、それこそ、今日本に来てもうだいぶなると思うんですけど、うん、
苦労してるよね、
苦労してますよ。うん、それは各部屋にモンゴル人力士って一人とか、うんですよね、うん。ってなったら、まあ、それこそすごいしごかれてきたと思うし。
うん、そうやね。言葉もわからへんし。
言葉もわからへんし、うん、っていう中で、もう自分の腕一つで相撲強くなって出世してきて、うん、今の地位を築いて、ね、うん、まあ、差別もあったかもしれません。うん、頑張ってきて、ほんで、まあ、心を許せる、気を許せるのが、同郷のモンゴル人の力士だけで。
モンゴル界ね。
モンゴル界。その中での、うん、空飲んでね、お酒飲んだ上で、うん、もしかしたらそういう品格のない行動を取ってしまうかもしれないけれども、うん、だからそれが廃業、に値するものかどうかっていうのは慎重に判断してもらいたいし、で一方で高野花親方がやってることは、うん、その考えに基づいて高野花親方の考えに基づいてやってることは、うん、別にそれはね、間違ったことじゃないし、
うん、そう思うわ、
二人とも間違ってらっしゃらないんですよ。
うん、
うん、間違ってるのは子供が関係している騒動で勝手にしゃしゃい出てああでもないこうでもないということを言う藤田典子さんだけなんですよ。
あれはもうほ弁解できへんもんね。
あれは弁解できへん。だから私はね、私が高野花親方に代わって言います。うん、で、高野花親方はきっと、こう思ってるはずです。ピース綾部と一緒に、ニューヨークに去ってくれと。アメリカ行ってくれと。 思ってると思います。ほうほう、というわけで、藤田のり子さんとピース綾部さんにお送りします、うん、チェッカーズで Song for USA。
うまい。
隅田隆平がお送りしております、隅田隆平のハマグリ御門の編、初めての生放送ということで、はい、チェッカーズの Song for USA をお聞きいただいたんですけれども、まあ、私が小学校の低学年、中学年じゃないですか、昭和これ59年とかじゃないですか、う
ん、
多分、
うんうん、そんなもんやね、
ねえ、うん、っていう、じゃあもうその頃からスーパースターやったんですよね。そうそうそうそう、もう当然なんですけども、うん、私このね、ちょっと Song for USA にちなんで思い出というか、
はい、
ございまして、うん、私が4歳の時の話なんですけど、
うん、
私がね、ちょっと、まあ、血尿が出たんですよ。
血尿？
血尿が子供なんですけど、うん、血尿が出て、うん、で、母の勝子がね、うん、まあ、泌尿器科に連れて行ったんですよ。うんうんうん、で、泌尿器科連れて行ったら、まあ、血尿は大したことないんだけれども、うん、この子は、うん、いわゆる新生のそれやと。
うん、
これから大人になっても、この子はずっと被ったままだと。うん、いうことを、
その、まあ、子供やからね。
子供やのに、その時にもう、その医者は宣告したわけですよ。
うんうんうん、
それもよく考えておかしいですよね。
まあまあみんな、みんな、
みんなそういうもんじゃないですか。かね、でも多分医者はわかるのかな、うん、この子はもうこのままだとずっと、ずっと大人になっても、ずっと、
スペシャルな、スペシャルな感じの。
新生だっていうことを言われて、これは大変やと、いうことで、まあ母の勝子が、今から考えたら英断ですよね。うん、だから4歳だから、もう羞恥心とか全くないわけですよ。
うんうん、
で、
そう。4歳
?4 歳で私だから、手術をしたんですよ。
え、
その、本当ですよ。4歳で、
ああ、そう。
そういう、包茎手術を。
お
なんで今までずっと包茎って言わなかったのが、放送禁止用語かなと思って大丈夫ですね。包茎は大丈夫ですよね。
まあ、全然大丈夫。
大丈夫ですよね。
まあ、いいよ。品があってよかった
ね。それで言われまして、うん、で、したんですよ、実際。うん、で、して、京都の特集会病院ですわ。はい、今日、宇治のね、
宇治の
地元の特集会病院で、うん、でね、次の日に、手術の次の日に、うん、あれですわ、その、消毒、うん、看護師さんが消毒に来て、それが痛くて、うん、僕そのほんまにおちんちん出したまま4歳やから、うん、もう病院の廊下走り回ってて逃げて、うん、それ覚えてるんですよ。わー言って、逃げ回ってて、で、明確に覚えてるのが、うちの父が、
うん、
で、一泊したんですよ、手術で。
あ、そうなんや。
入院、僕人生で、入院したのが一回だけで、ものすごい僕ビビリやから、怪我とかしたことがないんですよ。人生において。
うんうん、
で、唯一の入院が、その包茎手術の一泊二日。で、その日の一泊の晩に、うちの父が、仕事帰りに来てくれたのを覚えてますね。
あ、そうなんや。
お見舞いに。で、まあ、4歳ですから、ね、何の手術をしたのかがわからないわけですよ。
あ、本当。
じゃあまあ、そのね、うん、自分のおちんちんの手術をしたことはわかりますよ。
うんうん、
でも、それの意味するところが、
うんうん、それはわからんやろね。
わからないわけですよ。うんうん、で、僕は母の勝子に聞いたんですよ。
うん、
僕は、一体、何の手術をしたのと、
聞
いたら、
うん
うん、うちの母がね、なんて言ったかというと、りゅうちゃんのちんちんを、アメリカ製のおちんちんにしたのよって。アメリカ、まあ、キリスト教がね、カトリックが、
まあまあまあね、
活例をするのかな、
まあ、まあ活例ってあるもんね。
今はあんまりしないとかって聞くんですけど、うんうんうん、まあ、昔はそういうふうに、アメリカ人はするっていうイメージがあったみたいで、うちの母は、りゅうちゃんのアメリカ製のになったのよ、うん、今日から、みたいな。
おしゃれてるやん。
言われて、
うん、
で、もう僕そっから、あ、自分のおちんちんアメリカ製なんやって思って、よく幼稚園行って見せてたんですよ、その。
誰に？
先生とかに。のりこ先生とか、おうおう、今でも年賀状来ますけど、
おう
おう、未だに謎のままやと思います。あの時にりゅうちゃんが言ってたアメリカ製のおちんちんっていうのはどういうことやろうと。
お
う
お
う、しかも、その、手術後に、その、申請から火星にしかならなかったんですよ。
うん、まあまあまあね。
うん。ほんで、そっから、まあ、だから、僕の股間のチンゴジラは、第一形態から第二形態になっただけやったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、第三形態になるにはまたその10年後とかやったんですよ。だから、その時はもう、言うたら普通の子供のおちんちんにしかないわけで、それを見せては、アメリカ製やねんっていうことを言うてたんで、ねえ、その当時、僕と同じ、その幼稚園にいた、広野幼稚園にいた同級生とかは、何のことかわからんかったと思うし、
ああそうね、
先生もわからんかったと思うし、っていうのが、Song for USA の。
何やねんな、アメリカ製で。
アメリカ製で思いましたね。このエピソードを言って書けるにはちょっと悪いですよね。
まあ、それは悪いわ。
そのフミヤさん
に
この話が耳に入ったら悪いんで、
悪い悪い、うん、
でね、この、うん、今日の重大発表に向けて、うん、今週はもうチェッカーズの曲とか、はい、文也さんの曲をいろいろ聴きまくってたんですけど、はい、まあ、デビュー当時とかにしても、うん、かっこいいというか、かわいいというか、う
ん、勢いあったよ。
まあ、どう考えても人気出ますわなっていう、うん人たちやったんですよね、うん、チェッカーズっていう、ほんまに僕が小学校入ったぐらいの時に、うん、ギザギザハートの子守歌かな、うん、で涙のリクエストとかが続いて、うん、ねえ、うん、そういう人と
みんなあの髪型やったよ、
みんなこの前髪垂らしてね、うん、ちょっと26日まで間に合わんな、前髪が前髪の長さが足りんな
もう向こうやってへん
よ、向こうやってないから、向こうやってないから、
ごついメガネぐらいちゃう今
ごつい、あ、そっか、ごついメガネしてるかな、
ごついメガネした、
ごついメガネして、うん、ちょっとすいません、前髪は足りませんでした、みたいな。そういうことは言わないでいいっていうね。
チェッカーズ時代のことは言わん方がいい。
いや、でもね、なんか、非常に感慨深いですね。これ、ね、言ったら、スタジオだから、まあ、作家はいらっしゃったとしても、二人で、差しで、
そうそうそうそう。
フミヤさんでしょ。
この位置にフミヤさんがいるわけやから。
柳田さんをフミヤさんと、今だからね、仮想フミヤで喋ってるんですけど、まあ、違うでしょ。顔の大きさも。
全然違う。あのね、俺の3分の1ぐらいで。顔の大きさ。実際見た。いや、ほっぺたぐらいで。
ご覧になったことあります？
あるある。
あ、言ってありました。昔 KBS の。
あるある。
何でしたっけ？
ビブレホールに来てて。
しんすけさんの。
しんすけさんの番組にチェッカーズ来てて。
ゲストで。だから人気絶頂の時ですよね。
すごかった。
で、その時見たら柳田さんの3分の1ぐらいの顔で。
うん、3分の1ぐらいやったね。で、ほっぺたぐらいやった。
じゃあ私の3分の1ぐらいですよね。うん、
ドアノブよりちょっと大きいぐらい。いや、ほんま。
いや、まあだって、ね、テレビの中でもあんな小さく見えるわけでしょ。
うん、すごいよ。フミヤさんで一番ちっちゃいんじゃないかな。僕が今まで見た男性の中で。
うん。私はもうかなりでかいじゃないですか、うん、顔も、うん、
いやいや、お互いな、
お互いでかいし、お互い、うん、頭のサイズなんで、うん、小学校その、うん、それこそフミヤさんの、うん、そのね、あの涙のリクエストとか聞いてる段階で63ぐらいありましたからね、うん、もう小学校低学年で
いやいやいや、頭の大きさは俺のがでかい、
何の何の小競り合いだよっていう話なんですけれども、うん、ついに26日、
はい、
今日の皆さんからのハマグリスナーからの意見を参考に、
うん、椎茸はダメ。
椎茸はダメ。
はたはた
はたはたはダメ。で、ちょっといろいろ考えて、うん、お持ちして、ふみやさんにお渡しして、うん、その報告を来週11月29日に、
あ、いいね。
させていただきますんで。はいはい、で、来週、29日はですね、うん、ゲストに小説家の塩田武史さんを、
塩田さんね。
お迎えして、面白い。面白いですよ。うん、で、塩田さんの最新作、騙し絵の牙で、グリコ森永事件を描いた、うん、あ、モデルに描いた罪の声。
罪の声。
そして私が解説を書いた文庫本、うん、共に頑張りましょうっていうのがございますんで、うん、
はいはい、
この辺の課題図書を、はい、予習していただいたら、さらに楽しめるんじゃないかなと。
ね、感想文とかね。
はい、思います。うん、メールは、hen@kbs.kyoto。ということで、こちらの方にどしどしお寄せいただけたらなと。他のコーナーもですね、
はい、
テレフォン付き添いに。
全然やってないやん。
やってないですね。なかなかこのね、テレフォンのスキルが上がらないままで、ね。
いや、あれ面白かったけどな。
ぎこちないのがいいみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
マニアの人は言うんですよ。ぎこちないのが良かったみたいな。そんな評価のされ方ダメなんですよ。僕ら、相談に乗るプロなんですから。
まあまあまあね。まあまあそうやね。
ねえ。
面白かったけどね。
というわけでね、あとね、まあいろいろ水曜ローでしょうも。
ローでしょう。
まあ今日もできてないんで。
う
ん、あと京都 B 級裁判所、
はいはい。
B 級事件を取り扱うコーナーとかもやっております。はい、
うん、
今日は珍しく、若狭勝さんの話をほとんどしない。
ほんまやね。
回でしたね。若さとしては今回は
ダメやね。
ダメですね。
踏み屋やから。
もう今日はもう踏み屋ですよ。その若さの話してでもね。いや、若さまさるさんが、うん、あれみたいにね、花田まさるさんみたいに、うん、お兄ちゃんみたいに、うん、高野花親方の、まさるから、この勝野まさるから、虎に上って書いて、まさるに改名したじゃないですか。
あった。
で、同じようにね、若さまさるさんも、虎に上って書いて、改名したらいいんじゃないかなみたいなね、提案もしようかなと思ったんですが、うん、その理由もちゃんと説明したかったんですが、
はい、
ちょっといささか時間が足りないような感じではあるんで、ふみやさんのところに、
いや来週楽しみやね。
そうですよ、私も楽しみしてますよ。
報告は。
いや、あのね、40年間私地道に生きてきましたよ。ね、もううーん、なんていうか暗いというか学校の中では楽しいんですけど、モテることもなく勉強もあんまり頑張らず中途半端な青春時代を過ごして、でその時に大好きだったもうラジオにすがって生きてたんですよ。はいはい、でラジオにすがって生きてたら、こうやってラジオとのつながりができて、
そうそうそう、
で、まあ、柳田さんも一緒なんですけど、ラジオつながりでお友達になって、今日こうやって地上波でやって、
ほんまやね。
そしてそのラジオで。
ドリームやね。
うん。うん、このハマグリゴモンドリーム。映画会社の方ご連絡いただければ。
ほんまやね。
もうどんどん使っていただければと。
富谷さんとおたとこはピークかもしれへんね。
思います。発泡賞、禁止賞、お先に勉強させていただきました。
11月29日の番組は小説家の塩田武史さんにスタジオへお越しいただきます。課題図書を読んでから番組を聞くと何倍も楽しめること間違いなし。そして何といっても11月29日は藤井フミヤのオールナイトニッポンプレミアムに墨田さんが出演。いつもはポッドキャスト版だけの方もラジオで藤井フミヤさんを聞き、その流れでハマグリ5問の編をよければ聞いてください。